ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府はこの週間中の12月10日土曜日に、日本政府主催国際シンポジウムおよび北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風共同公開収録の2つの政府行事を開催します。日本政府主催国際シンポジウムでは、北朝鮮の人権侵害に対する責任追及のための国際連携について、ダルスマン前国連北朝鮮人権状況特別報告者に基調講演いただき、内外の専門家で議論します。また北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風共同公開収録では、警察音楽隊や有志による拉致被害者救出を願うコンサートの模様などを放送します。これらの行事の模様は短波ラジオ放送に乗せ、北朝鮮に向けて生放送いたします。日本政府主催国際シンポジウムは12月10日の日本時間の昼2時から4時、周波数は日本語放送が 13,835kHz、 韓国語放送が 15,740kHz、 北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風共同公開収録は日本時間の午後5時から7時で、周波数は 9,550kHz。繰り返します。日本政府主催国際シンポジウムは12月10日の日本時間の昼2時から4時、周波数は日本語放送が 13,835kHz、 韓国語放送が 15,740kHz、 北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風共同公開収録は日本時間の午後5時から7時で、周波数は 9550kHz です。ぜひお聞きください。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。11月16日、現地時間の15日、国連総会第3委員会において、北朝鮮人権状況決議が採択されました。 これは12年連続12回目のことです。今回はこれに際し発表された外務大臣談話をお伝えします。11月16日ニューヨークで開催中の国連総会第3委員会において、我が国及び EU が共同提出した北朝鮮人権状況決議がコンセンサス採択されたことを高く評価します。本年の決議は2014年2月に公表された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会の最終報告書の内容を反映させた昨年の国連総会決議をもとに、北朝鮮の組織的かつ広範で深刻な人権侵害を非難し、北朝鮮に対し拉致被害者の即時帰国等により全ての人権侵害を終わらせるための措置を早急に取ることを要求しています。また北朝鮮による核・ミサイル開発への資源投入が人権・人道状況に与える影響への深刻な懸念についても表明しています。さらに国連安全保障理事会に対し、北朝鮮の事態の国際刑事裁判所 ICC への付託や人権侵害に対する制裁のさらなる検討等を通じ適切な行動を取ることを促しています。本年の決議がコンセンサス採択されたことは、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害についての国際社会の強い懸念の表れです。我が国は拉致問題の早期解決を含めた北朝鮮の人権状況の改善を強く期待するとともに、国際社会とも協力して北朝鮮に対し具体的な行動を取るよう引き続き強く求めていく考えです。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月5日国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁決議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
11月30日国連の安全保障理事会は北朝鮮の5回目の核実験、9月9日に北朝鮮5回目の核実験をいたしましたが、その核実験に対する新たな制裁決議というものを全会一致で採択をいたしました。これは北朝鮮に対する制裁決議としては6回目に当たるものでありますが、今までの中で最も強力強硬な制裁という、そういう内容のものになっております。例えば今回の制裁決議は北朝鮮の核兵器弾道ミサイル開発の資金というものを制限する、それを目的にして北朝鮮からの石炭輸出に上限を設けるということをいたしました。すなわち1年間の上限というものを総額で言えば4億ドル、その1年間の量ということで言う総量で言えば750万トンというものに設定をしたわけであります。この決議は実際これから履行される、実行されるということになりますと、これまで北朝鮮が輸出を通じて1年間に得ていた金額、約30億ドルと考えられておりますが、その30億ドルの4分の1程度、8億ドル程度はですね、削減できるということになると。これが今回の新しい制裁の一つ、 極めて目立つ動きということになりますが、これは少なからず北朝鮮の経済に打撃を与えるということは当然でありますし、しかも重要なことは中国がここに同意しているということであります。実はこの前の5回目の経済制裁決議、今年の3月ですが、その時には北朝鮮の石炭輸出というものは、これは基本的に民生目的、一般の国民の生活のためという、そのために制裁の対象から除外するという、そういう対応を中国は取っておりましたが、今回は北朝鮮の石炭輸出に上限を設けると、それほど中国は北朝鮮の核実験に対して極めて厳しい姿勢、非常に強い反対、二度と核実験をさせないという、そういう意思があることが今回再確認されたと言っていいと思いますが、今回の経済制裁決議を見てみますと、最も注目されますのは初めて国連憲章の第2章第5条というものが明記されたということであります。すなわち国連安保理の防止行動あるいは強制行動の対象になっている国連加盟国に対しては、すなわちこれは北朝鮮ももうすでにその対象になっている国連加盟国ですが、国連の加盟国に対しては安保理の安全保障理事会の勧告に基づいて国連総会はそのした国の加盟国としての権利と特権の行使を停止できると、これが国連憲章第2章第5条の内容でありますが、すなわち今後北朝鮮がまた核実験を行うようなことがあればですね、国連の安保理は北朝鮮の加盟国としての権利及び特権を停止するという、そういう考えがあるんだということを今回初めて、明確に示すということになりました。極めてこれは重要な意味がある。特に中国も賛成している、ロシアも賛成しているわけであります。これが実際に実現するとですね、北朝鮮は国際的に孤立する、当然であります。でさらにもしそれでもなお北朝鮮が継続して核実験を続けるということになると、当然国連の安保理はですね、国連憲章の第2章第6条の適用を、考えるようになるだろうということが今回十分に示唆されている。すなわちこの第2章第6条というのはですね、この国連憲章に掲げる原則に必要に違反したその国連加盟国に対してはですね、安保理の勧告に基づいて総会が除名できるというのが第6条であります。一旦北朝鮮を国連から除名するということになればですね、もう北朝鮮は二度と永遠に国連には復帰できない、すなわちアメリカが必ず拒否権を使うだろうということが考えられますので、一旦除名ということになれば二度と国連に復帰できないということを考えますと、北朝鮮は完全に国際的に孤立するということになりますが、そういう北朝鮮の完全なる国際的孤立も今国連の安保理は実際考え始めていると、それが今回11月30日に採択された決議の中に十分に示されているということでありますので、これは極めて重要な北朝鮮に対するメッセージであると言っていいと思います。北朝鮮は今後核実験を繰り返すのであれば完全に国際的な孤立の道を進むしかないという、そういうメッセージであると言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は日本政府パンフレット「北朝鮮による日本人拉致問題」の中から 拉致問題 Q&A をご紹介します。日本人拉致被害者は何人いるのでしょうか。政府が北朝鮮による拉致被害者として認定したのは17名です。このうち5名はすでに帰国を果たしましたが、残りの12名については帰国できていないままです。またこの他にも行方不明の日本人のうち拉致の可能性を排除できない方々も多くおられ、政府は認定の有無にかかわらず全ての拉致被害者を一刻も早く帰国させるように強く求めています。北朝鮮は拉致を認めたのに、どうしてまだ帰国できない人がいるのでしょうか。拉致被害者が日本に帰国することにより、スパイ活動など北朝鮮にとって不都合なことが明らかになるのを恐れているためと考えられています。例えば、キム・ヒョンヒ北朝鮮元工作員は、1987年11月、日本人になりすまして韓国の航空機を爆破しました。キム・ヒョンヒ元工作員は、拉致被害者田口八重子さんから日本語の教育を受けたと証言しています。しかし、北朝鮮はこの事件への関与を未だ認めておらず、事実が明らかになることを恐れて田口さんを帰国させていないと言われています。どうなれば拉致問題が解決したと言えるのでしょうか。拉致問題の解決には以下の3つを実現する必要があります。まずは全ての拉致被害者の安全を確保し、すぐに帰国させること。そして北朝鮮が拉致被害の真相を明らかにすること。さらに北朝鮮が拉致を実行した者を日本に引き渡すことです。以上、拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は南こうせつで国境の風をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。南こうせつで国境の風をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、 国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。